為替介入の歴史から読み解く円ウォンドルの構造。為替相場は金利差だけで決まるものではなく、政策への期待、資本フロー、貿易、リスク回避心理が同時に作用する。日本の過去の為替市場介入と2024年の円相場の変動をもとに、日本銀行のジレンマとウォンドル相場を読み解く基準を整理する。日本が円安を阻止するためにドルを売って円を買った介入は、2022年にすでに再開されているため、これを2026年の28年ぶりの初歳入と説明するのは正確ではない。為替市場介入は短期的な変動性を抑えられるが、金利差、物価、成長見通しによる裏付けがなければ、為替相場のトレンドを長期間反転させることは難しい。日本銀行は輸入物価と円安を抑制しなければならない一方で、国際市場、家計と企業の金融コスト、景気減速も同時に考慮しなければならない。ウォンドル相場は韓米の金利差だけでなく、ドルの世界的な方向性、貿易収支、外国人資金、リスク回避心理、国内の成長見通しの影響を受ける。ドルや円への投資では、特定の為替相場を予測するよりも、使用時期と許容できる損失の範囲を決めた上で分発して両替し、資産全体の通貨エクスポージャーを管理する方法が合理的だ。為替レートは2つの通貨の相対価格である。したがってある国の金利や景気だけを把握しても、方向性を安定的に予測することは難しい。中央銀行の政策、政府による外国為替市場への介入、貿易と資本移動、地政学的ショック、投資家のポジションが相互に影響するためだ。この記事では、リアルタイムの為替レートの目標値は提示しない。その代わり、日本の介入の歴史、日本銀行の政策上の制約、円キャリートレード、ウォンドル為替レートの決定要因を結びつけ、どのような主張を信頼できるのかを説明する。為替レートはなぜ予測が難しいのか。為替レートの予測が難しい最大の理由は、市場が現在の経済指標よりも将来の政策に対する期待先に価格や織り込むためだ。同じ物価統計が発表されても、市場がすでに予想していたか、中央銀行の反応が変わるかによって、為替レートは反対方向に動くことがある。為替レートを動かす主な変数数、一般的な波及経路解釈する際の注意点、名目金利と相対的に高い収益率を期待する資金が、その通貨へ移動する可能性がある。為替ヘッジコストと為替下落リスクを考慮すると、金利の高い通貨が常に上昇するとは限らない実質金利名目金利から期待インフレ率を差し引いた収益率が通貨需要に影響。期待インフレ率は直接観測できず、測定方法によって異なる成長見通し、投資や株式資金の流入期待を高める可能性がある。成長鈍化が利下げにつながるとの期待が同時に生じる可能性がある。貿易経常収支、輸出代金の流入と輸入決済需要が通貨の需給に影響、海外投資収益や企業の為替ヘッジが貿易収支次第重要な場合がある。リスク回避心理、ショック発生時に、ドルなど流動性の高い資産へ資金が移動する可能性がある。国ごとのショックの原因と市場ポジションによって反応が異なる。政府介入、外貨準備を利用した売買や口先生入により、動きの速さと変動性に金融政策や経済のファンダメンタルズに逆らう介入は、効果が短期間にとどまる可能性がある。ポジション解消、レバレッジ取引が一斉をされ、価格変動を増幅経済指標の変化より早く、非線形な動きが現れる可能性がある。金利差は重要な変数だが、それだけで決まる公式ではない。例えば、米国の金利が韓国より高くても、今後米国の急速な利下げが予想されたり、韓国の輸出と経常収支が大幅に改善したりすれば、ウォンが上昇する可能性がある。日本の外国為替市場介入の歴史と事実関係、外国為替市場への介入と政策金利の調整は区別しなければならない。日本では為替政策の権限は財務省にあり、日本銀行は財務省の指示に基づいて市場取引を実行する。政策金利や国債買いなどの金融政策は日本銀行が決定する。次期市場の状況、介入の方向と意味、1995年1ドル80円を下回るまで進んだ急激な円高か、日本と米国などがドルを買い、円を売る方向で対応した。阪神市大震災は、 当時の経済不安を強めた背景ではあるが、円高の単一の原因とみなすことは難しい。1998年アジア通貨危機の中、1ドルで140円台まで進んだ、円安国と日本が円を買う方向で介入した、金融不安と周辺国の通貨輸出競争力の問題が合わせて指摘された。2011年3月東日本大震災後に、円が97が強調して円を売る協調介入を実施した。災害後の本国送金への期待と投機的な動きを抑制する性格が強かった。2022年9、10月米国と日本の金利差が拡大し、円安が急速に進行、日本はドルを売って円を買った。円安を防ぐ介入としては1998年以来初めてだった。2024年4、5月、7月円が1ドル160円前後まで下落し、変動性が拡大。日本の財務省資料には、円を買い入れた大規模な介入が記録されている。政策金利の変化と米国の物価指標も同じ期間の為替レートに影響した。したがって、円安を防ぐ介入が2026年に28年ぶりに初めて発生したという説明は成り立たない。1998年以来初めてとなる円買い介入は2022年に行われ、2024年にも追加介入が確認された。2026年の特定の取引が公式介入かどうかを判断するには、日本の財務省が公表する実時四半期の介入実績を確認する必要がある。介入が成功したかを判断する基準、歳入直後に為替レートが下落したという事実だけで、成功と断定することはできない。少なくとも次の項目を分けて評価しなければならない。介入直後に過度な変動性が低下したか、効果が数日ではなく数ヶ月続いたか、米国と日本の予想金利差が同じ方向に動いたか、市場参加者が政府による介入継続の可能性を信頼したか、介入規模が市場取引量と外貨準備に比べて十分だったか。協調介入は複数の国が同じシグナルを送るため、単独介入より強力になり得る。しかし、主要国の金融政策の方向性が変わらないのであれば、長期的なトレンドまで変えられるとは限らない。超円安がもたらす国内外への波及効果、日本の家計と企業円安は、原油、食料品、原材料の円建て価格を押し上げる。賃金上昇が物価に追いつかなければ、家計の実質購買力は低下する。一方、海外売高の比率が高い企業は、外貨建て利益を円換算する際に業績が増える可能性があり、日本を訪れる外国人の消費には価格競争力が生じる。したがって、円安は日本全体に同じ損益をもたらすわけではない。輸入依存度、海外生産比率、為替ヘッジの有無、家計の所得構造によって恩恵を受ける主体と負担を負う主体が分かれる。米国債利回りとの関係、円安が米国の長期金利を自動的に押し上げるという単純な因果関係には注意が必要だ。日本の金利が上昇すれば、日本の投資家が為替ヘッジコストを負担しながら米国債を保有する誘因が弱まり、資金が日本に戻れば米国債利回りに上昇圧力が生じる可能性がある。しかし実際の米国債利回りは、連邦準備制度の政策見通し、米国の物価と成長率、財政赤字、国債発行額、世界的な安全資産需要によって総合的に決まる。日本の資金移動は複数の要因の一つであり、単独の原因ではない。新興国ドル高は、ドル建て債務が多く外貨準備が不足している国の元利金負担を増やす可能性がある。円まで下落すれば、日本企業と競争する輸出企業が価格面で圧力を受ける可能性もある。ただし、すべての新興国が自国通貨を防衛するために、必ず米国債を売却するわけではない。政策金利の調整、通貨スワップ、銀行の流動性規制、資本フロー管理、屈線介入など、さまざまな手段が使われる。米国債の売却が実際にあったかどうかは、国別の外貨準備と保有資産の資料で確認する必要がある。日本銀行のジレンマと円キャリートレード。日本銀行が金利を急速に引き上げにくい理由を過去への恐怖だけで説明するのは不十分だ。政策決定には物価の持続性、賃金上昇、消費と投資、国際市場の機能、円換の利払い負担が合わせて考慮される。利上げ下時に生じるトレードオフ、利上げに期待される効果、同時に発生し得るコスト、 日米金利差の縮小期待と円安の緩和、家計向け融資と企業の資金調達コストの上昇、輸入物価圧力の緩和、消費と設備投資が鈍化する可能性、金融機関の預貸利ざやが改善する可能性、保有債券の評価損と国債市場の変動性拡大、金融政策の正常化、巨額の政府債務の利払い費が徐々に増加するリスク、日本で過去の利上げを図に景気が悪化した事例が政策面の警戒感に影響したことは事実だ。しかし日本の長期デフレを一度の利上げだけで説明することはできない。資産価格の崩壊、金融機関の不良債権、人口構造、低い期待インフレ率、世界経済のショックが複合的に作用した。2024年の円キャリー解消から確認できたこと、円キャリートレードは低金利で円を調達した後ドル建て債券、株式、または別の高利回り投資する戦略である。この取引は日本の金利が上昇したり米国の利下げが予想されたりする場合、または円が突然上昇する場合に損失が拡大する可能性がある。日本銀行は2024年7月31日、短期政策金利の目標を約 25% 引き上げた。米国の景気減速懸念、ハイテク株の調整、過密なポジションが重なり、8月2日にネブリーエイ。NIS25 は 12% を超えて下落した。これを日本の利上げだけの結果と断定したり、日本銀行が2日後に政策を撤回したと表現したりするのは不正確だ。日本銀行関係者は不安定な市場で追加利上げを急がないというシグナルを送ったが、7月の利上げ自体を取り消したわけではない。ウォンドル為替レートを決定する構造、ウォンドル為替レートの上昇は、1ドルを買うのにより多くのウォンが必要になることを意味し、ウォン目安を示す。韓米の政策金利逆転はドル資産の相対的な魅力を高める可能性があるが、実際の資金フローには為替ヘッジコスト、株式見通し、信用リスクが反映される。金利差以外に確認すべき指標、米国債の実質金利、韓国の貿易収支と経常収支、半導体輸出と行為条件、外国人による韓国株式債券の準対抗し、韓国の機関投資家と個人による海外証券投資、エネルギー輸入価格と国際原油価格、中国景気と人民軍の動向、地政学的リスクと世界のボラティリティ指数、韓国の中央銀行による今後の金利経路への期待、韓国銀行が為替レートだけのために金利を米国と同じ水準に合わせる必要はない。金融政策は物価安定、金融安定、成長環境を総合的に考慮する。金利を引き上げればウォンに好影響を与える可能性があるが、家計債務の利払い負担と内需の鈍化が大きくなる可能性がある。反対に金利を引き下げれば景気と金融コストにはプラスになり得るが、他の条件が同じならウォン圧力を強める可能性がある。ウォン高が常に良いと限らない。ウォン高は輸入原材料、海外旅行、外貨建て債務のウォン換算負担を軽減する。一方、輸出企業の外貨建て売上高をウォン換算した金額は減少する可能性がある。実際の輸出競争力はウォンドル為替レートだけよりも円、人民元、ユーロなど競争相手国の通貨と比較した実質実効為替レートにより近い。数字より重要な相対為替レートと政策の組み合わせ、為替レートの水準だけを見ると重要な情報を見落とす。ウォンと円がドルに対して同時に上昇すれば、韓国企業の日本企業に対する価格競争力の変化は限定的になり得る。反対にウォンだけが上昇し、円が下落したままなら、日本企業と競争する業種の負担が増える可能性がある。外国為替市場の分析では、次の3つを合わせて比較しなければならない。ドルに対する自国通貨の動き、主要な競争相手国の通貨に対するクロスレート、物価差を反映した実質実効為替レート。この相対価格の観点は単純な対ドル為替レートの見通しでは見落としやすい部分だ。為替レートが輸出にある効果も、海外生産比率、輸入中間材のコスト、決済通貨為替ヘッジによって企業ごとに異なる。外国為替市場への介入を見分ける実践的な検証方法、為替レートが突然動いたからって全てが政府介入によるものではない。市場の噂と公式介入を区別するには次の順序で確認する。財政当局が介入の有無について回答したかを確認する。公式の議事介入総額が公表された時点で取引の有無を照合する。 四半期ごとの引継ぎデータが公表されたら、取引日と規模を確認する。同じ時間帯に発表された物価、雇用、中央銀行関係者の発言も合わせて検討する。スポット為替だけでなく、オプションのボラティリティ、金利、株価が同時に動いたかを確認する。政府は効果を守るため、取引直後には介入の有無を明らかにしないことがある。したがって取引時間中の急変だけを見て、介入規模と主体を断定する報道は、暫定情報として扱わなければならない。為替とドル円への投資原則、為替レートの高いと安値を継続的に当てる難しい。しかし、その事実は特定の通貨が永遠に上昇することや、ドル覇権が永久に保証されることを意味しない。ドルは国際的な外貨準備、貿易決済、金融市場で中心的な地位を維持しているが、その比率と利用方法は政策、制裁、市場インフラによって変化し得る。個人投資家は見通しよりも先に目的を決める方が良い。留学費、旅行費のように使用日が決まっている資金は、複数の日に分けて両替する。海外株式への投資では株価リスクと為替リスクを別々に計算する。収入と支出の大半がウォン建てなら、外貨建て資産は分散手段として捉える。レバレッジ型の為替商品と為替ヘッジなしの確入投資は、わずかな為替変動でも損失が拡大する可能性がある。目標比率を定め、為替変動によって比率が大きく外れたときにリバランスする。金利収益を比較する際は、税金手数料、為替スプレッド、為替ヘッジコストを含める。分発購入は購入時点のリスクを分散するだけで、損失を防ぐものではない。長期間下落する通貨を買い続ければ、平均購入価格は下がっても損失総額は増える可能性がある。今後のマクロ経済を読み解く5つの時期値。地政学とエネルギー価格、中東紛争と主要海上輸送路の不安定化は、原油ガス価格と運賃を押し上げる可能性がある。これは輸入国の物価と貿易収支を悪化させ、中央銀行の利下げを遅らせる可能性がある。ただし、実際の影響は供給支障の規模と継続期間に左右される。2. 資産と所得の刑事が価格差、技術変化と資産価格の上昇は、資本、市場支配力を保有する集団により大きな利益をもたらす可能性がある。しかし二極化は避けられない自然法則ではない。税制、競争政策、労働市場制度が分配結果を変える。3. 連邦準備制度の独立性と政策への信頼。連邦準備制度の指導部の変化は重要だが、特定の候補者や政策の方向性を正式な手続きの前に確定してはならない。市場は人物そのものより、物価安定目標、議会の監督、政策委員会の構成、中央銀行の独立性が維持されるかを評価する。4. AI 投資と生産性、AI データセンターと半導体への投資は、電力設備、資本財への需要を増やす可能性がある。長期的に生産性を高める可能性はあるが、企業収益と経済全体の生産性転換される速さは不確実だ。過剰投資と電力面の制約も合わせて確認する必要がある。5. ドルの国際的役割、ドルの地位は、米国金融市場の規模流動性、法的な信頼性、国際市場、決済ネットワーク、代替通貨の限界から生まれている。ドルの比率が徐々に低下する可能性と、危機時にドル需要が再び強まる現象は同時に起こり得る。したがって、ドル覇権の即時崩壊とナーキ普遍という両極端をいずれも警戒しなければならない。為替未使用シナリオで読み解く方法、シナリオ円に有利な要因、ウォンに有利な要因、シナフレリスク、米国の物価化と金利低下、日米金利差の縮小、ドル安とリスク先行の回復、米国の景気後退が深刻化すれば、安全資産としてのドル需要が増える可能性がある。日本の賃金物価の好循環、日本銀行による段階的な金利正常化、円高により韓国の相対的な輸出環境が改善する可能性、日本の内需鈍化と市場変動性の拡大、国際原油価格の急騰、安全通貨としての性格が一部はらく可能性、限定的エネルギー輸入国である日本と韓国の貿易収支悪化、世界的なリスク回避の拡大、ポジション解消時に円高となる可能性、おおむねウォン圧力ショックの震源地と政策対応によって方向が異なる。韓国の輸出成長改善、 直接な効果は限定的。経常収支と外国人資金フローの改善、ドル高の影響がより大きければ、ウォン高が創殺される可能性がある。釜島氏は、一つの目標値よりも条件付きシナリオで表現する方が正確だ。見通しが外れたときに、どの前提が誤っていたのかも確認できるためだ。